ラブ&レッド。さあ、今夜もスタジオにお招きしたのは、アフリカの国々を中心にグローバルヘルス、国際保健学という分野の研究活動をされている大川澄夫さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はアフリカでのこれまでの研究だったりとか活動内容、これからの課題などについてもお伺いしましたが、実際にアフリカと聞いて、食事、そして治安、ネット環境だったりとか、生活水準ってどんな感じなのかなっていうのをお伺いしたいんですけれども、どんな感じでしたか、実際に行ってみて。
そうですね、まずやっぱり水がないと人は生きていけないなっていうことと、電気はなくても生きていけるけれども、あるとありがたいなっていう、で一番大切なのはやっぱり水と電気だというふうに感じました。はい。で、食事はですね、手で握って食べるんですけども、で左手でハエを避けるっていう感じで、
あ、左手はそういう役割を、
そうですね、右は綺麗な手で、左手はもうその他もろもろの働きをしますね。で、いろんなものも食べました。芋虫とか、
わー出た、
アリだとか、鶏の足とか、あとは生きたヤギをえいっとやって、その場で食べたりだとか、そういうこともしました。
よくテレビで見るような光景がまさにそのまま。
そうですね。
でも意外にこれハマったっていう食べ物ありますか？
意外にですか？やっぱり手で食べるって、楽しいですよ。握りながら、なんか子供の時に戻った感覚で、自分のお好みの形とか、柔らかさに整えて、おかずをつけてパクッと入れるっていうのが、なんかだんだん楽しくなってくるんですね。美味しく感じます。
そうなんですね。
はい。
そうか、自分で好きなようにできますもんね。
そうなんですよ。
みんなよく器用にまとめてるなと思いますけど、片手だけで。で、実際ラジオ文化もすごいんですよね。
そうですね。ラジオはですね、まだまだやっぱり生活の本当に必需品というか、生活の中に深く溶け込んでいるものですね。なぜかというと、多分まだテレビが少し高級な存在なので、みんなお金を貯めたら買うのがテレビで、それまではみんなラジオを聞いてますね。私もよく家にいるときはだいたいラジオを聞いてますし、あと街に出て、例えばバスに乗ったりタクシー乗ったりしても、必ずローカルな言葉を使ったラジオが流れていますね。啓発活動もされていますし、 HIV だとか手を洗おうとかいった啓発活動の放送もありますし、なんか現地語で何言ってるか分かんないですけど、妙に笑い声が楽しそうで、そうですね、それを聞いてるだけで分かんないけど楽しくなってしまうラジオ番組だとかありますね。あとは人を集めたりするときにも、ラジオを通して呼びかけたりすることも多いです。
そういった意味では、アフリカでのラジオってなくてはならないものなんですね。情報源としてもそうですし、
そうですね、本当にそうですね。一番身近な情報源でありメディアツールだというふうに思います。
ちょっと実際どういった投稿をしているのか、また聞いてみたいところですよね。
そうです ね、はい、
ありがとうございます。Right knowledge, right knowledge. Love and red. で、大川さん、大川さん自身もいろんな体験されてきたと思うんですが、これまでの体験の中で特に嬉しかったなと思うこと何かありますか？
アフリカで研究をするときは本当にいつも大変なんですけども、職場環境、生活環境が日本のようにはやっぱり整っていないので、基本的には全てスムーズにいきません。そして一緒に仕事をする人も考え方や立場が違うので、特に研究プロジェクトの初めの方はお互い理解し合うことに本当に気を使います。ただ時間が経って慣れてきますと、環境がいろいろ整っていなくてできないことはたくさんあるんですけれども、またぶつかり合ったりすることもあるんですが、私たち同じ目標のために一緒に活動しているので、だんだん人間関係ができてきまして、チームとしての一体感が生まれ、本当に仕事が楽しくなっていきます。なのでやっぱり今でも一緒に仕事をした仲間との思い出が本当に一番の宝物として残っています。
能力とかももちろん大切だと思うんですが、コミュニケーションがまずアフリカでは大切だったということですね。
そうですね、はい。
では研究やさまざまな取り組みをされてきた中での嬉しかったことは何でしょう？
はい、一つ挙げるとしましたら、 まずザンビアの母子感染予防の研究をしていた時にですね、
はい、
村の中で本当に小さな村なんですけれども正しい知識が広がったという嬉しい経験をしました、
うん、
具体的には、私たちの研究アシスタントをしてくれていたコミュニティヘルスワーカーの女の子がいたんですけれども、
はい、
彼女が村の中で HIV 陽性のお母さんのお家を一軒一軒回って、
うんうん、
薬をきちんと飲んでいれば赤ちゃんにはHIV 移らないので母乳をきちんと飲ませてあげてねっていうふうにこう伝え続けたんですね、
うん、
当時はこの村では、まあ、かなり多くの場所でもそうだと思うんですけれども赤ちゃんに母乳を飲ませると HIV が感染して死んでしまうっていうことで本当に恐れられていたんですね、
うん、
ただ母乳を飲んでも HIV に感染しない赤ちゃんがこの村の中で一人二人と増えていくにつれて、うん、この噂が村に広がり村の中でそれが新しい知識、まあ、常識というふうになっていきました、うん、で私はこれを通して地道な活動は正しい結果を生みそして人々の価値観を変えるという力に本当に感動しました。 Love and Rest。
Not over. 何でも恐れることではなくてそのことについて向き合うことが大切ですよね。
そうですね、うん、やっぱりこういった途上国ではまだまだこのコミュニティの力があってボランティアの人が地道に活動を続けるっていうのがまだ習慣として残っているのも素晴らしいことだと思います、
うんうん、そうですね。でちゃんとお母さんたちも理解してくれてよかったですね。
そうですね、はい、
はい、では啓発そして予防活動について国の支援と国際的支援割合はどんな感じでしょうか。
はい、実はですね啓発予防活動っていうのはすごく盛んに行われているんですけれども、
うん、
国際的な支援というよりも志の高い、まあ、地域村の人々が自分たちで学んで、まあ、もしくは研修会などに参加して新しい知識を得てボランティアとして病院の近くだったり学校とかまた地域のイベントとして啓発を活動しているっていうことがよく見受けられます。
そうなんですね、
はい、
そういった方々はもともと何をきっかけにっていうのはあったんでしょうか。
やっぱりご本人たちが HIV に感染していたりだとか、
うん、
こういった活動をすると少しだけ例えば T シャツをもらえたりだとか。
あ、なるほど。
そうですね、そういうことがあったりとかやっぱり村の中で良い活動をしているとみんなに尊敬される、みんなに知られて、うんうんうん、やっぱりあの人は素晴らしい人だとか尊敬される、そういったことがモチベーションとなって、
うん、
はい、地域活動しているおじちゃんおばちゃん、まあ、若い方もたくさんいます、うん、Go to
inspection. Love and Red。HIV ポジティブの方々はしっかり治療はされてるんでしょうか。
そうですね、これは国の政策としては整っていても実施面ではまだまだ未整備な面も多いです、
うん、
具体的にはザンビアでは HIV に陽性している方で治療が必要な人の 65% が実際に治療を受けているっていうふうにデータが出ています、うん、なので治療のアクセスっていうのはやっぱり地域の格差があったりだとか、
うんうん、
また子ども大人でも違いますし、いろいろな差があります。
皆さんがそうやって励まし合ったりしているところを見られたっていうのもお話の中でありましたし、逆にすごいパワーをもらえたこともいろいろあったんじゃないですか。
そうですね、うん、私はやっぱりこの若い子たち、うん、HIV と共に生きながら前向きに生きている若者と、まあ、研究を通してたくさん出会いましてですね、うん、彼らから前向きで底なしのエネルギーをいつもたくさんもらっています。
うん、
私はなるべくこの若い子たちが私の研究に積極的に楽しく参加してもらえるように私なりに工夫しているんですけれども、
うんうん、
その中でこの子たちがお互いに教え合ったりですね、知恵を、うん、まあ、正しい知識を教え合ったりだとか、また励まし合ったりする場面を本当に何度もよく見ました。
うん、
で彼らはですね、まあ、自分たちだけでこう支え合うだけではなくって、
うん、
自分たちは正しい知識を持っているのでやっぱりこれを国中に広めたいっていうふうにも言っていました、
うん、
こういうのを見ているとピュアサポートのパワーだとか次世代育成の重要性っていうのも私はすごく感じましたし、
はい、
これからも何らかの形で 応援していきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます、
はい。
まあ、途切らしちゃダメですもんね、
はい、
ここで終わりってわけではないですからね。
そうですね、はい。
さあ、ということで今週も東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教室客員研究員大川澄夫さんにお話をお伺いしましたが、まあ、いよいよ来週が最後になりますが、これからの展望も次回また教えてください。
はい、
ということで今週も大川さんありがとうございました。
ありがとうございました。Right knowledge. Right knowledge. Love and Red.